黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー、今月は黒部のお米をピックアップしてお送りします。今週もお米についていろいろとお話を伺っていきます。お話は JA 黒部営農指導員の西中博樹さんです。西中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、黒部のお米について先週も伺ったんですけれども、全農さんに出荷されたり、あるいは名古屋に行ったり、それからインターネットで販売されている農家さんもあるということで、いろんなところに黒部のお米が行っているっていうお話を伺いました。それではですね、今週はまず黒部はお米の生産地として向いてるのかどうかっていうところを伺っていきたいと思います。土壌ですとか水なども含めてどうなんでしょうか。
はい、黒部川、布施川が形成する扇状地において、全国名水100選にも選ばれるミネラル豊富で、冷たい雪解け水と肥沃な大地に恵まれているので、お米の生産地としては、向いているのかなと思います。
なんか今伺っていると、どれ一つかけても美味しいお米ってできないような気がしますね。
そうですね。
生産者の方に対してどのような指導をされているのかなと思うんですけれども、何かこうポイントにされていることってありますか？
やはり生産者さんの所得向上に向けて、また美味しいお米作ってもらうために、毎年天候との勝負になるのかなと思うんですけど、それを踏まえて収量増加であったりだとか、品質向上につながるように営農指導の方をしています。
農家さんの方からこんな相談が多いっていうようなことありますか？
やはりお米作りも年間で一度のお仕事になりますので、毎年毎年時期ごとの水管理であったりだとか、田んぼの生育状況によって肥料をどれぐらい上げましょうという指導であったりだとか、薬をどれだけ撒きましょうであったりだとか、そういうような指導の方をさせてもらっています。
先ほど1年に1回のっていうお話出ましたけど、そういう意味では農家さんにとっても真剣勝負ですから、熱も高いんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうか？
そうですね、やはり皆さん熱心で、やられている方が、大勢おられます。
例えば技術的な部分でこんな風にして買ったらいいよとか、収穫に関してこんな風にしたらっていうような、何かこう教えてらっしゃることってあるんでしょうか？
今の時期、これから秋の、作業に向かうにつれて、基本的なところなんですけども、乾燥場の掃除であったりだとか、機械の整備であったりだとか、そういうことを前もって、必ずきちんとしてくださいねというような指導を今させてもらってます。
確かに何かをやろうと思った時に機械が動かないなんてことになると大変ですもんね。
そうですね、大変だと思うので、前もって、秋の収穫作業が始まる前に、確認の方をしてもらっています。
西中さんの中で本来ならこんな風にしてみたいんだけどっていうようなことがありましたら、だけど今ちょっと難しいかなって思うことがあれば教えてもらえますか？
やはり今後黒部に道の駅ができるので、黒部の美味しいお米に、力を入れて、皆さんに頑張ってもらいたいんですけども、それだけでなく、園芸作物であったりだとか、果樹作物であったりだとか、そういうものに取り組まれる農家さんが一人でも増えればいいかなと思っています。
ですね、お米作りを大事にしながらも、まだまだいろんなことを手広く広げていってほしいっていう思いはありますよね。
そうですね、やはりたくさんの作物を育てるとなると手間もかかりますし、大変なことだと思うので、徐々に一つでも作物を増やしてもらえる農家さんが増えればいいかなと思います。
黒部座ストーリー。農家さんの方から運び込まれた新米っていうのは、その後どうなっていくんですか？
はい、出荷してもらったお米は、農協の方で検査させてもらいまして、農協の方の低温倉庫で一時保管させてもらいます。で、保管後、全農であったりだとか名古屋食料さんの方に向けて、出荷させてもらっています。
さて、営農指導されていてこの仕事されててのご苦労な点っていうのは何かありますか？
そうですね、やはり先ほど言ったんですけど、天候が読めないので、例えばこの時期だと台風が来て稲が倒れてしまって収穫が困難な場合であったりだとか、そういう状況になるとやはり農家さんも、まあ、年に1回半年間愛情込めて育てたお米が収穫できなかったりだとか、そういうことになると自分としても苦労するところかなと思います。
そんながっかりしてる農家さんの顔ちょっと見たくないですよね。
そうですね。
逆にやりがいを感じるなって思われるところはどんなところでしょうか？
やはり美味しいお米がたくさん取れたっていうこととか、今年はでかいと取れたぞとか、収量いっぱいあったわとかっていう農家さんの声を聞くと、ああよかったなというふうに思います。
それで将来的になんですけれども、西坂さんとしてはそのお米作りっていうのはどんなふうになっていくのが理想でしょうか？
はい、やはり近年機械化も進んでますし、農家さんが人手がかからない時代になってくるかなと思いますけども、機械化に負けないぐらい、愛情を注いでもらって、より美味しいお米がたくさん取れるようになっていけばいいかなと思います。
今年の新米なんですけど、どんな風に食べるのが楽しみですか？
そうですね、自分はちょっと固めのお米が好きなので、固めに炊いて納豆ご飯であったりだとか、お漬物と一緒に食べるのが楽しみです。
そうですか、今年も美味しいお米が食べられそうですね。
はい、
楽しみにしていただきたいと思います。西中さん、どなたかお米の作ってらっしゃる農家さんを紹介していただきたいと思うんですけども、どなたをご紹介いただけますか？
米農家寺崎の、寺崎敏弘さんを紹介いたします。
お米についていろいろとお話をお伺いしました。 JA 黒部営農指導員の西中博樹さんでした。では来週は寺崎さんにお米作りについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。西中さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部ザストーリー。
いかがでしたか？私の友人に新米を食べるときには真っ白な色が映えるようにランチョンマットやお茶碗に気を配るという人がいましたが、その気持ち、お話を伺っていて少し分かったような気がしました。改まった気持ちで感謝を込めてまず一口目を味わう、今年はそんな風に新米を食べてみたいと思います。皆さんは何をお供に召し上がりますか？来週も黒部のお米についてお話を伺いします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。